聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第5章1節から11節まで、新約聖書109ページです。ルカによる福音書第5章1節から11節。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わったとき、シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子ヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのちあなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。以上です。今朗読いたしましたのは、主イエスがシモン・ペトロたちを弟子に召し出された記事です。一節にあるゲネサレト湖というのはガリラヤ湖のことです。当時地元の人たちは湖の西岸のゲネサレトの名前を取ってゲネサレト湖と呼んだり、あるいは南岸の都市ティベリアスの名前を取ってティベリアス湖と呼んだりしていました。まあ、それゆえ聖書の中にも同じ湖でありながら3つの呼び名が出ています。そのガリラヤ湖の湖畔で主イエスは神の言葉を語っておられました。ガリラ地方での主イエスの基本的なスタイルは、安息日に街道で説教するということでありましたけれども、それ以外にこのように屋外で神の言葉を語られたのです。一節にはイエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきたとあります。神の言葉を聞こうとして押し寄せてきたとあるわけですけれども、実際の原文では群衆が群がって神の言葉を聞いていたと書いてあるだけで、必ずしも神の言葉を聞こうとして来たというふうには書いてありません。むしろ4章42節で、主イエスに対して自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めた群衆たちと同じで、神の言葉を聞くということ以上に、主イエスの力強い御業を、奇跡を目当てにして群がっていたのではないかと思われます。そしてそうした御業を期待して集まってきた群衆に、主イエスは神の言葉を語っておられたのです。4章の43節で、主イエスは一人で静かな祈りの時の後に自らの使命を再確認して言われました。 他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。まさにこのことを主イエスは実行しておられたのです。癒しの技よりもむしろ神の言葉の告知に従事しておられました。この主イエスの力ある技によってその評判はガリラヤ中に広まっていました。そこで大勢の人たちが主イエスのもとに集まっていたのです。ガリラヤ湖というのは昔から重要な漁場でありました。古くから湖岸に沿って多くの漁村がありあったそうです。そして魚というのは1世紀のパレスチナの主要産物の一つです。住民は肉よりも魚を多く食べていました。そしてこのガリラヤ湖は漁業が盛んで、鮮魚として食されるほかに加工されたり塩漬けにされたりして、また乾燥したものなどが各地に輸出されていたそうです。主イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になりました。その漁師たちは船から上がって網を洗っていたのです。この漁師たちというのがシモン・ペトロとその兄弟のアンデレ、そしてゼベダイの子ヤコブとヨハネです。彼らは一晩中働いたにもかかわらず、漁をしたにもかかわらず全く魚を取ることができませんでした。水揚げがなかったとしても使った網は洗わなければなりません。努力したのに何の成果も上げられなかった、その落胆の中で彼らは網を洗っていたのです。その時主イエスはそのうちの一艘であるシモン・ペトロの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにと依頼されました。たくさんの人たちが集まり、主イエスに押し迫っていたので少し危険を感じられたのでありましょう。押し迫る人たちに押しつぶされないために、船に乗って、湖の上から人々に神の言葉を語られたのです。腰を下ろして船から群衆に語り始められたとあります。腰を下ろして説教するということは、これは当時の街道でも、街道で説教する場合も同じでありました。腰を下ろして語るというのが当時の一般的な語り方であったのです。主イエスを乗せて岸から少し漕ぎ出すように依頼されたシモン・ペトロのその時の思いは何も描かれてはいません。ですから確かなことは分かりませんけれども、おそらくさほど喜んだのではなかったであろうと思われます。徹夜で働いて徒労に終わったのです。普段以上の疲れがあったと思われます。早く網を洗い終わって家に帰って一眠りしたい、そう考えていたことでありましょう。そんな時に、突然仕事を頼まれたのですから、あまり乗り気にはなれなかったと思います。それゆえペトロは、主イエスの一番近くにいたわけですけれども、主イエスの説教にそれほど熱心に耳を傾けていなかったのではないかと思われます。もう仕方がなく手伝っている状態です。どこか、自分は部外者のような、そういう意識を持っていたのかもしれません。話しているのは主イエス、聞いているのは群衆、そしてペトロは、それをですね、舞台の横からぼんやりと眺めている、そういう状況であったのではないでしょうか。しかし話が終わったときに思いがけないことが起こりました。主イエスがシモン・ペトロに向かって、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われたのです。自分は部外者だと思っていたペトロに突然 命令が下されました。ペトロは自分を部外者の位置に置いていたのですけれども、シュエスにとってはそうではなかったのです。ペトロは自分はいわば舞台を整える、そういうだけの役割だと思っていました。しかしシュエスはペトロを選んでこの働きをさせられたのです。ペトロは、シュエスは群衆に語っておられると思っていました。しかしシュエスはその説教中もペトロをその視野に収めておられたのです。沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさい。このシュエスの命令は一言で言うならば常識外れの命令でした。漁をするのに良い時間というのは、これは昼ではなくて夜ですね。そしてプロの漁師たちが一晩働いて収穫がなかったのです。で、その直後、それも日中に漁をするというのは通常ではありえないことでした。ペトロはプロの漁師です。そして漁に関して言うならば、シュエスは素人ですね。ですから人間の常識からすれば、この命令は考えられないような愚かな命令でありました。まさに人間には愚かとしか思えないような命令をシュエスはペトロに対してされたのです。その意味でシュエスの命令は大きな挑戦でありました。人間の現実に切り込んでくる挑戦だとも言えるでしょう。私たちの知識や経験から必然的に導き出されるようなことが求められるならば、そこには何ら挑戦の要素はありません。立ち止まって改めて何かを考えることもなく、そういうことならすることができるでしょう。しかしシュエスの命令はそうではありませんでした。それまでの自分の知識や経験を超えること、それまでの自分の持っている常識を超えることが求められたのです。ですからそれはまさに挑戦でありました。そしてそこで問われたのは、シュエスに対する信仰であったのです。私たちは何かを丁寧に行おうとするときには必ず計画を立てます。また自分の持っている知識やまた経験を用いて物事に対処しようとします。また常識とか慣習というものも基本的には大切なものだと言えます。落ち着いた生活をするためにはこうしたことが大切です。けれども、それが私たちの生き方を規定するすべてなのかといえばそうではないのです。私たちの生涯の中にはそういうことを超越した神様の呼びかけというものが実はあるのです。それはその人の生き方を決定づけるような事柄において起こります。神様が私たちを大きく変えようとされるとき、神様が私たちを新しい道に歩ませようとされるとき、そのようなときに、それまでの自分が持っていた常識を超えた命令を持って、決断を迫られることがあるのです。ペトロにとってこの命令がまさに、そのような決断を迫る命令でありました。自分の知識や経験から導き出される結論では対処することができないのです。常識では対処できないのです。それを超えて従うことが要求される。そのことによって神様は新しい道にその人を導かれるのです。常識はもちろん大切です。知識や経験も大切です。しかし神様を人間の常識の中に 押し込めてはなりません。私たち人間の限界の中に神様を押し込めてはなりません。私たちの信仰が本当に問われるのはこういう種類の命令に従えるかどうかなのです。人間の常識に外れていることをすべて拒否してしまえば信仰が問われることはありませんし、決断もありません。現実に切り込んでくる神の言葉に対して、自分の経験や自分の知識で対応できない事柄に対して、神の言葉にかけて決断していくことが信仰なのです。そこから本当の意味で神に導かれる歩みが始まるのです。ではこの主イエスの命令に対してペトロは一体どう反応したのでしょうか。彼は言いました。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。先生という言葉はですね、上に立つ者という意味です。上に立つ者としての尊敬の念を持っているということですが、それ以上ではありません。ペトロは夜通し苦労しましたが何も取れませんでしたと語りました。今網を下ろしなさいという主イエスのこの命令に対するある懐疑的な思いがそこにはにじんでいます。しかしそれにもかかわらず彼はしかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと言いました。懐疑的な思いはある。ですから必ずしも積極的ではありません。しかしお言葉だから従いますというふうに言っているのです。ペトロの体験やペトロが持っている知識からすれば今網を下ろすということはこれは無意味で無駄なことです。しかし彼は主イエスの言葉のゆえに、また主イエスご自身のゆえにこれに従うことにしたのです。主イエスに従うということは時には自らの体験や自らの知識から導き出される結論に反することになるのです。それへ私たちの信仰というのは単なる認識でも知識でもないということがわかります。聖書の知識を蓄えること、また聖書が教えていることを理解すること、それはとても大切です。しかしその理解や認識がそのまま信仰のすべてなのかといえば、そうではありません。信仰の中心は何か。それは主の御言葉に従う決断に他なりません。主ご自身に対する人格的な信頼と服従に他なりません。自らの体験や知識だけにとどまるのではなく、すなわち現実の力に埋没してしまうのではなくて、御言葉に従って網を下ろすことが大切なのです。神の言葉を聞くだけではなくて、それに従って生きなければならないのです。ペトロは主イエスの言葉に信頼をして網を下ろしました。6節を見ていただきますと、漁師たちというふうに複数形になっていますから、ペトロと同じ船に兄弟のアンデレも乗っていたのでありましょう。そして彼らがその通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになりました。ペトロは主イエスの御言葉に従ったとき、その身として、おびただしい魚を与えられました。それは主イエスの約束の成就でした。主イエスの命令と約束の言葉に従うということがなければ、その約束の成就としての恵みに預かるということはありません。自分の知識や経験から必然的に導き出されることだけを行っているならば、こうした特別な恵みの体験に預かるということはありません。 主イエスを信頼するか否か、主の御言葉に従うか否か、そういうことが鋭く問われる時というものが私たちの生涯の中にはあります。信仰が問われる時です。そういう時に主を信頼する決断をする者こそ特別な恵みの体験に預かることができるのです。大量の網が、大量の魚が網にかかりました。そこで仲間に合図して助けてもらったのです。するともう一艘の船も魚でいっぱいになり沈みそうになりました。もう一艘の船にいた仲間というのがゼベダイの子のヤコブとヨハネです。で、この弟子の証明の記事というのは、確かにペトロを中心にして描かれています。しかしペトロには仲間がいたということが大事です。シュエスと出会うということは確かに個人的なことです。また証明ということも個人的なものです。しかしそれだけではない。私たちの信仰というのは単に個人の事柄ではありません。そこには共同体的な側面があるのです。ペトロは個人的にシュエスに出会いました。しかし同時に仲間と共にシュエスに出会っている。ペトロは個人的にシュエスに召されました。しかし同時に仲間と共にシュエスに召されたのです。この時の仲間、アンデレとヤコブとヨハネはいずれも主の弟子となります。私たちの信仰には同じように、また信仰生活には仲間が必要なのです。共に主と出会い、共に主に従う、そのような仲間がいるということが、私という個人が主イエスに従うためにも大切なことなのです。さて、この奇跡を体験したペトロは一体どのような反応をしたのでしょうか。8節にはこうあります。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。ペトロはシュエスの言葉の権威に驚きました。そして彼はシュエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言ったのです。主に対する呼び方がですね、五節では先生でしたけれども、ここでは主よというふうに変わっています。単なる先生から、神様に対して用いられる主という言葉に変わったのです。ペトロはここで圧倒的な主の御業を体験しました。その時彼は単に驚いたのではありませんでした。自分がですね、主の命令に従ったらこうなったのだというふうに自分を誇るなどということは欠片もありません。ペトロはここでただ罪の告白に導かれたのです。神様の圧倒的な恵みを体験したとき、ペトロは自分の卑しさ、自分の罪深さを痛感させられたのです。そして自分から離れてください、離れてくださるようにと願ったのです。ペトロはここで本当の意味で主イエスと出会ったと言えるでしょう。そして本当の意味で主イエスと出会ったがゆえに、彼は私から離れてください、私は罪深いものなのですと叫んだのです。主イエスと本当に出会ったとき、人は一体どのような、いかなる反応に導かれるのでしょうか。そのとき人はありのままの自分の姿を知らされるのです。主イエスの前における自分、 神の前における自分の姿、その罪と惨めさを知らされるのです。私から離れてくださいと叫ばざるを得ないほどに、自分の罪と汚れを痛感するのです。聖なる方の前に、自分が本当に立ち得ないものであるということを叫ばざるを得ないような思いにとらわれるのです。逆に言うならば、私から離れてくださいと叫ばざるを得ないほどに、自分の罪深さを知らないならば、痛感していないならば、本当の意味で主イエスとは出会っていないと言えるのです。聖なる神を知る者は、自分の暗さをどこまでも深く知らされることになります。自分の闇を深く知らされることになります。離れてくださいと叫び、逃げざるを得ないほどの思いになる。しかしそのペトロに、主イエスは語りかけられた。それが十節の後半です。恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取る漁師になる。どのような思いのペトロに、この言葉は語られたのでしょうか。自分の罪深さに圧倒されて、いわばもう震えていたペトロにかけられた言葉です。ペトロの真実な罪の告白に対して、主イエスが語られた言葉だと言ってもよいでしょう。恐れることはない。恐れるな。主はそう言われました。ペトロは自分の罪深さを自覚して、離れてくださいと言いました。それに対して、主イエスは、恐れなくてよいと言われた。罪人であっても、心配しなくてよいというふうに言われたのです。恐れて身を引こうとしているペトロを、いわば、主イエスはご自身のもとに引き寄せられました。どんなに罪が深くても、恐れなくてよい、心配しなくてよい、と言われたのです。自らの罪深さや自らの弱さを深く自覚する人に対して、主イエスが一体どのように対処されるのかということがよく現れています。主は自らの惨めさに打ちのめされる人に対して、恐れるな、大丈夫だと言われるのです。神様の御前にふさわしくないと考えて身を引こうとする人に対して、その人を引き寄せて、恐れなくてよい、大丈夫だと言われるのです。イエス様は決して罪を曖昧にされるお方ではありません。しかし、罪人だからあなたを愛さないと言われるのではない。罪人であることは分かっている。でも心配しなくてよいと言ってくださるのです。そして主は、ここでペトロに言われました。今からのち、あなたは人間を取る漁師になる。この場面で、この状況で主は、ペトロを人間を取る漁師として召されたのです。神の国のために働く使徒として召されたのです。罪を自覚し、罪を告白した者、そのような者こそ、主は尊い働きに召されるのです。神の国は自分自身の罪深さを深く、その深さを切実に自覚している人の働きを通して前進していくのです。最後に、主イエスのこの召しに対する反応、それが11節に記されています。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。彼らは漁師という職業を捨てて、また家族を捨てて、主イエスに従いました。 これはもちろん主イエスの直弟子になるという特別の召しのためであったと言えます。ですからキリストを信じるすべての人に対して、実際にすぐに職業や家族を捨てるということが求められているわけではありません。しかし主イエスを信じて生きるということの本質はここに示されていると言えます。つまりいずれのキリスト者にも求められていることは、すべてを捨ててイエスに従うということです。実際に職業や家族を捨てないとしても、主イエスに従うためにはすべてを捨てられる人でなければならないのです。優先順位が問われているとも言えるでしょう。自分は何を一番にして生きているのかということですね。自分は何を基盤として生きているのか。それが職業であったり、それが家族であったり、財産であったり、人間関係であったりしてはいけないのです。根底になければならないものが、主イエス・キリストに従うことなのです。その決断が、その信仰がいつも求められているのです。ペトロをはじめ4人の者がここで弟子に召されました。一体彼らはその証明にふさわしい人たちだったでしょうか。主イエスの直弟子になるのに、それに値するものを持っていた人たちだったでしょうか。そうではありません。彼らはその務めに値するものを何も持っていない、そういう人たちでした。ですから主イエスは、彼らが有能であるから、彼らに才能があるから弟子にしたのではありません。彼らにその資格があるから、性格が良いから、秘められた可能性があるから、だから弟子にしたのではありません。神の招きは、まさにそれに値しない人たちに与えられました。それゆえ神の招きはまさに、私たち一人一人にも与えられているのです。ペトロたちは、呼びかけがあったときにすぐに従いました。その場で従いました。これも大切なことです。いつか従うというふうに思っていれば、最後まで従うことはありません。今日という日の神様の召しに、私たちはどこまでも誠実でありたいと願います。祈ります。神様、御言葉を通して神様に召される、またイエス様と出会うということの本質は一体何であるかということを改めて教えられました。感謝をいたします。私たちはこの世に生きる中で、さまざまなものにとらわれて、そしてさまざまなものに支えを得て生きようとしてしまう愚かな者たちです。どうか主よ、この御言葉にあるように、ただあなたに対する信頼と、そして服従に生きる者たちとならせてください。この世のものは本当に当てになりません。しかし私たちはそれを追い求める愚かさを持ちます。どうぞ主よ、いつも御言葉によって私たちを正し、主に従う者たちとならせてください。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。